街を手でつながろう、リアルにつながろう、ウキウキワクワクレイディクロー。
みんない
い感じ。
みなさん、おはようございます。だんだん夏に近づいてきましたね。毎日が目覚めた時、あ、今日もなんかいいこと起こりそう、そうやって思ったらなんかいいことが起こる、そんな感じがします。この番組はですね、ほんの少しの相手を思う心と気持ちよく生きていくためのヒント、そしてそれぞれの自分の道を作っていくための橋渡しをしたい、そんな思いでゲストの方との楽しいトークで一日のスタートを気持ちよく過ごせる、そんな番組を目指しています。この世の中は人と人とのつながりがあって生きている、こうじゃなきゃって自分も相手も縛っちゃうとどっかで辛くなっちゃう時がある。ゆるい感じで最後はなんかいい感じに素敵に人生を過ごせるヒントになればいいなと思っております。
みんない
い感じ。
皆さんおはようございます。今日もですね、楽しく、30分、いい時間をね過ごしていただけたいなというふうに思っております。最近はですね、最近あったことと言いますと、この前ちょっとお仕事、旅の仕事もしてまして、それでちょっとモルディブに行ってきたんですね。やっぱりこう日本と海外ってなんか違うなって、特に、モルディブだったんで、皆さんゆっくりしに来られてるので、本当にね有意義な時間を過ごすことができました。別に場所はどこでもいいと思うんですよね。自分のお部屋だって、好きな曲を聴きながら、美味しい好きなコーヒーや紅茶を飲みながら、そんな時間を作る、そんな空間を作ることが大事なんじゃないかなっていうふうにその時すごく感じました。そしてですね、今日もまたまた楽しいゲストさんにお越しいただいております。本日のゲストさんはですね、なんと、新米の季節はまだなんですけど、新米の本当に始められて間もない新米の米農家さん、手島啓太さんにお越しいただいております。おはようございます。
おはようございます、こんにちは。おはようございます
いやもう本当は今日はありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございます
いやもう本当ね、お話しさせていただいた時に、いやもうぜひぜひ農家という仕事に、興味がある方もいると思うんですけど、いや最初の第一歩ってどうやって踏み出したらいいかなとか、そういうところなんかもね、悩んである方もいると思うんですよ ね。
そうですね。
その辺とかもね、ちょっと実際の経験としてね話していただけたら嬉しいなと思って声をかけしたら、はい、いいですよって言っていたんで、本当にもうずうずうしくも お願いしました。はい、ありがとうございます。
は
い
は
い、
こちらこそありがとうございます。
手島さんはですね、実はもともとはね東京で自然食品のねなんかお店されてて、でそっかからのお話はちょっと直接お伺いしたいと思うんですけど、その後の今のこう農家さんとは全然全く想像もできないような感じのお仕事されてた時に、私も一緒に実はお仕事させていただいてて、
キラキラしたね
、はい、綺麗にね、はい、ドレスアップしてね、はい、その時に一緒にお仕事させていただいてて、はい、でまさか農家になったんですか、米作ってるんですよ、みたいな、そんなところからですね、でもずっとね、はい、続いてまして、はいはい、きっと会うべくして会っていただけるようになってたんじゃないかなというふうに私は思っております。
はい、
はい、じゃあ今日はお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあまず自然食品のお店、東京で、
はい、
東京でそれ始められた
のって、そうですね、2001年から、当時34歳だったんですけどね、 まあ、ひょんなことから、
はい、
お店が商店街歩いてたらね、お店が一軒開いてて、
うん、
で経営者募集って書いてたんですよでその要は後もやらないから、はいはい、誰かやらへんかってことだったんですけど、
そんなことあります？
妻がね、当時結婚してなかったですけど、はい、今の妻がね、
はい、
一緒に歩いてたもんで、うん、さっと飛び込んでね、
うん、
出てきたらもう決めてましてねやるって
さすが奥様もう決断力あるな。
で、まあ、自分もいっぺん小売りってしてみたいなと思ってたので、
うん、はいはい、
まあ、そこでスタートしたんですけど、
うん、
まあ、そこからいろいろ勉強して面白かったですね、はい、自然食品。
自然食品、
はい、当時はちょっと宗教チックに見られてたりとかね、今オーガニックとか言うからかっこいいですけど、
確かにその時代だったらまだ、
ね、
まだちょっとね、下手したらちょっと危ない人みたいな。そうです
、ほとんど危ない人って思われてたと思いますね。
はいはいはい、はい、こだわればこだわるほどね、はい、ね、なんかね危ない感じにね、はい、見られてましたけど、
う
ん、今はその大切さも
ね
徐々にね皆さんこう浸透してきて、
そうです ね
嬉しいですね、ね、本当ですね、は
い
はい、やっと広めを当たる
本当に
ところに出られるようになったという、
はい、市民権得た感じ
がします。面白いでしょ、はい、もう手島さん大好きなんです。
いや
そうですよね、
はい、
うん、でそこから自然食品のお店されてて、
はい、まあ、そこから10年、まあ、とにかく自然食品店って言っても、
うんうん、
もうほぼ八百屋みたいなもんで。
あ、八百屋さん、
はい、東京の目黒区と大田区の間ぐらいのお店だったんですけどね、そこから、週に3回か、
うん、
2日に一遍こう埼玉まで野菜取りに行って、
あ、まあ、仕入れのような、
そう、無農薬で作った朝取った新鮮な野菜を取りに行って、
はい、
だから往復で 4,5 時間かかって取ってました。2日に一遍行って
すごいですね。
そう、むちゃでも美味しい、とっても最高やなと思って、
そうですよね、味が違いますよ ね、
まあ、そんな感じで仕事をこうさせてもらってたっていう感じですかね。
でそこからそのお店は、うんうん、
順調に行ってたんですけど、
うん、
かなりね、
うん、
なんですけど 東北のこう震災があったんですよ。
はいはいはい、
あの兼ね合いで、
うん、
そう、生産農家さんとかがやっぱりこう出せなくなったりとかね、また自分たちもお客さんがやっぱ変われないというかね、
うん、
風評じゃない、本当に被害もあったわけだから、
なんかあの時にはなんかその、ね、
う
ん、放射能なんかがどうとかこうとか、
そうそう、
もういろんなそういう風評被害みたいなことありましたよね。
そう、
やっぱりそういうところまで被害は、
いや、かなりね、だから風評じゃないですよ、
もう
実際に降ってましたからね、
降ってましたからね、
うん、まあ、もちろん風評被害に遭われた方もいっぱいおられますけど、
はいはい、
まあ、そうでない、本当にこう真面目に、どんなに真面目に真剣に丁寧に作っても避けられない被害っていうのはありましたから、
そうですよね、
まあ、そういうこともあって自分たちもまあ一番武器というかね、一番大事にしてた部分のお野菜をなかなかこうお客さんに思うように届けられなくなったっていうのもあったりして、まあ12年ぐらいいたのかな、で、まあ、そろそろかなっていうところで、そこをお店はもう閉めてで通販だけ
に変えた。
そうです、もう通販もずっとやってたん で通販だけ残して西宮の方に戻ってきたというかな、
うん、
やってきたと。でその時に、まあ、通販なんでそんな大きく手広くやってるわけじゃないから、まあ、妻と2人で十分簡単にできる、簡単ってことはないですけど、まあ、できる。で時間も結構余ったんで、お店がなくなったんで、
あ、そっか、そうですね、 そこに費やしてた 4,5 時間のそれもなくなったし、
なんでなんかないかなっていう時に、まあ、そのキラキラした、
あ、キラキラした、ね、
世界にねもう、あ、これ面白いなと
思って
、まあ、本当にね、うん、泥だらけ、まあ、今も泥だらけなんですけどやっぱそのお店やってた時も泥だらけだったんで
ん
なんかちょっとパシッとしてみたいなとかいう、ね、
なるほど、
のもあって、
ちょっとね、違う、ちょっと、
そうそうそう、
違う世界もちょっと覗いてみようかなっていう、
でそこにそういう、うん、ちょっとやってみようってところで敦子さんに会ったって感じです、
うん、そうですね、はい、あの頃は2人ともちゃんとパシッとして、
パシッとしてキラキラしてました
か、あの頃はね、
今もそうですけど、ね、
キラキラはどうかわからないなるほどね、
はい、
そうですよね、
はい、
だからそこでね、 なんかこう、まあ、たくさんの方と出会ってるんですよ、
うん、
そこでも、
うん、そうです
ね、いろんな人といっぱい出会ってるんですけど、うん、なんかね、手島さんはね、なんかよくお話ししたりとか、
う
ん、
そうですね、
なんか あれですよね。
そう、僕自然食品店やってた時ずっと紙自分で切ってたんですよ、
う
ん、
そうでしたね、びっくりしました。え、でもうまいと、
うん、うまいんですけど切ってたんです、うん、でもなんかキラキラした世界に入ったら、うん、このスーツ着た時にね、はい、あ、これ自分で髪切ってたらあかんなと思って美容室探してたんですよ、
はいはい、
でその時に今あつこさんあって、うん、あつこさんってなんかお仕事どういうのされてたんですか、うん、されてるんですかってお聞きしたら、はい、いや美容室芦屋でやってるのよっていうのを聞いて、うん、あ、もうそれは行こう思って、うんうん、それでお伺いさせてもらって、
ありがとうございます。
でそこからずっと長くね、
そうですね、はい、だからまあね、言っていただけたのがやっぱりうちも大事にしてるのがそういう自然というか、できるだけやっぱり髪とか肌とかに負担がないものでっていうので、うんうん、だからまあお店のコンセプトがやっぱり同じような感じなんで、うん、だからお店自体ね、ずっといてたら当たり前になって分からなくなるんですけど、匂いがね、
いや、そうですよ、
ないんですよね。
そうなんですよ。僕、いや、最初にお伺いするときドキドキだったんですよ。僕、化学物質過敏症みたいな、
はい、
ちょっとこう薬品に弱いところがあって、ホームセンターとか、いや、もう苦手なんですよ。洗剤売り場とか行ったら死にそうになるんですけどそういうのもあったから、はいはい、美容室に行くのはいいけど、まあね、まあ、行くって言うと手前行かんわけにもいかへんしと思って
一回は行かな、
そう、恐る恐る行ったんですけど、本当にね、入った時に何にもなかった、匂いが、匂いっていうか、その想像してた嫌なものが、
あ、よかったです、
何もなくて、で入ってシャンプーしてもらったり、最後終わるまで一回もそれがなかったんですよ、
あ、よかったです。
それで、うわ、こんなとこあるんやと、だ、言ってくださいよって感じですそういうの聞いてなかったから、
あ、なるほどね、
普通の美容室と思ってたから、もうびっくり、
そうですよね、
これここやったら大丈夫と思って、うん、3回目ぐらいに恐る恐る、うん、パーマ当てたいんですけどって言って、まあ、パーマもクリアしたんで、
いや、もう確かに私自身もそれ当たり前になってるから、はい、あえてそれを言うってことを忘れておりましたね、
はいはい、いや、素晴らしい、まあ、最近は農家になって、うんうんうん、キラキラから離れたもんですから、
あ、そうですね、
何回か自分で切りました
、うん、いや、でもなかなかいい感じに収まってますよ。
で、時々来るんですけど、
ね、時々ね、はい、来ていただいてね、予約してというところから、はい、ありがとうございます、はい、もう嬉しいなって思います。だからね、本当ね、そういうところで出会って、まあ、そのキラキラのお仕事はまあまあ置いといてですけども、うんうん、そういう場所にどっかに行く、でそこで出会う、
うんうん、
で私はいつも思うんですけど、まあ、どっかに行って、まあ、誰かと出会って、うん、でその中でもずっとこうつながっていく人って、うんうん、なんか不思議なことにずっとつながっていきますよね、
う
ん、
そうですね、
だからそこの場所に行くことっていうのは、うん、その人とつながるための、
うんうん、
場所やったんかなっていうふうに、ね、なんか思ったりします。
なんか行き詰まったら場所変えろってことかなって思ったりもする時ありますね。
そうですよね、うん、それもありやと思うんですよね、うん、でちょっと何か場所を変えたりとか、普段したことないことをしてみるとか、どっか行ってみるとかっていう、それだけでも何かが変わる、うんうん、何かが変わると、まあ、自分の思考が変わるのか、はいはい、細胞が何か変わるのか、うんうん、何かの変化が起きますよ ね、
そうですね、
ちょっとしたね、
本当そう思います、
うん、でそれがね、やっぱりいろんなことにつながっていくんだと思いますし、うんうん、はい、でまあ、その変化がきっと何か、そのキラキラの中で何かの変化が起きての
そうそう
ですよね、びっくりしました、え、なんで米って
そうですよね、いや、それこそ自然食品店やってて、うん、お野菜を取りに行ってた時から、うん、農家さんが時々ね、うん、手島くんも野菜作るって言われたりしてたんですけど、
あ、
うんうん、野菜農家さん、その特にね、僕が付き合いしてた農家さんたちって、はいはい、本当に朝早くから朝遅くまで、うん、夜遅くまで
ですよね、
うん、駆けずり回ってお仕事してるっていう感じでしたから、うん、僕それ見てて、うん、そこまで自分勤勉じゃないと思って、うん、それは無理やなと思ってたんですけど、
はいはい、
コロナがね始まって、はい、自粛自粛なんてなりだして、
は
い、と人と会うっていうのもそんなに自由でなくなって、うん、こうね、キラキラした感じの世界っていうのもなかなか作れなくなったりとかしましたから、
で、
ね、う
ん、できなくなったもんね。
そうなんですね。でその時に、まあ、ずっともし農業とか、うん、そういうことをするんだったら、うん、お米かなと思ってたんですけど、
あ、それ なんでなんですか。
野菜って技術とか知識ってものすごく 例えば、まあ、ピーマンだけ作るとかって言ったら、うんうんうん、ピーマンのことだけ勉強したらある程度わかるかもしれないけど、はいはい、その無農薬でやるとかっていう場合は、うん、多くの場合は、まあ、多品目の少量栽培が多いですから、うんうんはい、そうなってくるとたくさんの野菜の整理とかを理解してないと、はい、とても1年間回せないですよね、うん、でそういうのを考えてたら、まあ、お米だったら、はいまあ、ある程度勉強して、うん、で機械化されてるので、うんまあ、こういう言い方したらどうか分かりませんけど機械さえある程度揃えてね、うん、操作できれば、うん、まあまあ作れんことないなとはずっと思ってたんです、うんうんうん、ただちょっと、うん、あの金額もかかりますし
そうそう
です、ね、場所も広くいりますし
ですよね投資金額がね
田んぼ借りるっていうのもね、うん、1枚借りるだけじゃなくてたくさん借りるってことになるとどうしたらええんやろっていうね
ですよねそれでまあ食べていって生活の糧にしようと思ったら、うん、やっぱりそれぐらい広くしてそうそう、ね、販売できないとね
そうですね、うん、なんかそういうこと考えてると、うん、お米なかなか難しいなってずっとなんとなく踏ん切りがつかない感じで来てたんですけど、うんうん、コロナが始まって自粛になってみんな止まったんで、うん、
あそっか
自分だけじゃないみんな止まったんで、うんはいはい、じゃあみんな止まってるんだったら僕動いたいなと思ったんですよ
お素敵、ね、最高
そうじゃないですかみんな動いてたから自分もやっぱ動かないとってありましたけど、はいはいはいみんなが止まったら、うん、みんなと同じことする必要はないわけですし、うんまあ、むしろ新しいこと始めるならもう今しかないんちゃうと思って、うんまあね、先もほら人生、ね、そうそう終わりありますから、はい、どっかでやるんだったら今しかないなと思って、うんうんまあ、とりあえずできるとこ探したっていうところからスタートしたんですけどね、
すごいですね、うん、なんかワクワクしますね、うん、いやもうこの先のお話もちょっとワクワクしながら聞かせていただきたいと思いますが、はい、ちょっとここで休憩、はい、みんないはい、前半ね、ちょっともういろんなお話が出てきましたけども、まあ、あのちょっと今度はワクワクする、うんこれからね本当のこのお米を実際作られるようになって、うんまあ、そのことをいろいろねお話聞かせていただきたいなと思います、うんはいまああのまあ、そういう形で、まあ、コロナからの、うんうんまあ、米ちょっとやってみようかな、うんうん、できるところからってもう最初からいきなり田んぼ買ったとかっていう感じじゃないんですね。
まずやっぱりどうやって作るかもさっぱりわからなかったんで、
う
ん
まあ、そうですよね。
手伝いでも何でもいいから、うんうんうん、とにかく現場、はい、田んぼでお米作ってる生産現場に入り込みたいと思って、
う
ん
う
ん
あはい
まあ、行政はかなり当たったんですけど、うんまあ、行政市町村のからの紹介っていうのはやっぱりその農薬使って普通に作ってるね、うん、普通というかまあそういう形で作ってられる方の紹介っていうことになるんですけど、うん、自分は花から農薬とか使うつもりがなかったですし、
う
ん、
そりゃそうですよねそここだわってるから
そうなくてもできる技術を持ってる農家さんのところで、うんうん、と思ってたんで、
はいはい、
でまあもう行政は諦めて、うん、民間で、ねまあ、インターネットとかで当たって、はい、このここやってんちゃうかこうやってんちゃうかで、うんうんまあ、手当たり次第にダーッと連絡入れて、うんまあ、長くなるんで話が長くなっちゃうんで端折りますけど、うんまあ、最終的に本当に理想的な方とお会いできてね、う
ん、あお会いできたんですね
そこで2年間ぐらい、うんまあ、とにかくあのお手伝いをさせてくださいっていうことで
お
あのまあ、無理やりをあ押しかけてるって言ったら押しかけてる、
うん、
で1年目は分からないから聞きながらやるんですけど2年目はこの時期になったらこういうことああいうことっていうのが分かるんで、うんまあ、基本的にそこ 3.5 兆ぐらいあったんですけど、うん、どれくらいの作業量になるかも知りたかったんで、うんまあ、基本的に全部やりますよぐらいの感覚で、うんうんうん、アパートも借りて近所に、
はい、
忙しい時はもうそこ寝泊まりして、
はい、
で行ってで1年間それさせてもらって、うん、ああ 3.5 兆でこれくらいか、うん、じゃあ5兆まではいけるなと、
うんうんうん、
でやっぱり計算してても5兆ぐらい5兆ってまあ単位がねあれですけど、はい、まあみんな調べてくださいちょっとね、
はい、
町って書いてます
町ね、はい、町ね
そう町って、はい、その町5兆でやれば、うん、まあまあ生きていくことはできるなってすごく思ったんで
それは生きていけるっていうのはあの生活すべてのこう、まあ、例えば何かを購入するための生活のお金にもなるし、はい、食べてもいけるし、はいね、っていう意味ですか、
まあ、食べるのはね、うん、もう食べれますよ ね,、
まあ、ね食べれますよね、
うんだからまあ、それまず死なないっていうのはありますよね、う
ん、はいはいはい、うん、米あるからね
う、うん、で、まあ、販売 いろんなルートありますけど、うん、まあ、販売して収入を得ると、はいはい、現金を得るっていうことももちろん可能ですね、うん、でまあ現金で計算して、
うん、
まあ、初任給のサラリーマンぐらいは新米とはいえね、
うん、
やっぱ
なんとか
最低目指さんとね、
う
ん、まずは、
う
ん、
そうですよね、う
ん、それくらいになるって言ったらやっぱり最低でも5兆
5兆5兆ですね、
数字だったら、うん、自分の中では、
はいはい、
まあ、そこで、まあ、始めたっていうところですかね。
うん、いやでもそこからまあ、そこで修行のような感じにされて、うん、で実際は今、
そうそう、修行しててね、うん、神戸の西区だったんですけど、
はいはい、
近所でもちろん探したんですよ、近所でやろうと思ってたんで、
うんうんうん、
便利だしね、
そうですよね、ちょっとね交通の便もね、
そうそうそう、うん、あれだし、まあ、知った人もいるわけだし、うん、と思ってたんですけど、なかなかやっぱりね田んぼが集まらなくて、
あ、ないんですね、
うん、あるっちゃあるけど完全な放棄地まではいかないんですよね。
あ、
うん、ある程度あるんですよ、
置いてるだけみたいな感じで
もうとか耕してるだけとか、あで、まあ、貸してくれなくもないしなんですけど、うん、5兆までっていうとなかなか目処が立たなかったんですよ、うん、で実際にやるとなったら倉庫とかもかなり広いのがいるんですけど、
あ、そうですよね、トラクターとか、そうそうそう、機械類を、ね、うん、直すところを、
そうそうそう、そうなんです。で近所でそういう倉庫みたいなこれくらいの広さいるなっていうところを聞いたら、
うん、
月7万やったらっていう話だったんですね。
あ、はい、
でまあ、都会育ちで東京で店やってたから、うん、7万の家賃って安く感じるかもしれないんですけど、
うんうんうんうん、
計算したらそれでは合わないんですよ、
うん、はいはい、
で、あ、と思っていろいろ見てるうちに、うん、まあ、少し北の方に上がるとね、
はい、
ちょっと状況が違うんだなっていうこともだんだん分かってきて、
はい、
で移ろうかなと思って探し出して、
で、
まあ、縁があって、本当に縁があって、もうこれ縁なんですけど、
いやもう、やっぱそれね、引き寄せてる、こういうのが欲しいな、うん、本当にっていう、やっぱりそれが、
そうね、
そういう人たちをこう周りに寄せてきてるんですよね。
まあ、信号も出してるだろうし、うん、まあ、実際に言ってたと思います、夫婦で。
そうですね、こんなとこない、
どっかないって会う人言ってたと思います、
うんうんうん、
でまあ、そう、運よくそうやって当たって、うん、まあ、今のとこ1年前に、まあ、田んぼも一緒に購入して、
あ、ですよね、ちょっとお邪魔させていただきましたが、うん、はい、とっても素敵なところです。もう、ね、うちも買いたい、欲しいと思いました。
もうね、前住まれてた方のこういろんなものが残ってるからね、うん、
あ、それそのままね、
そう、なんかね、
うん、
その人の写真とかも出てくるんですよ。
あ、そんなに
そうで、いろいろ出てくるんですけど、うん、もうね、今となっては本当のこう親とかおばあちゃん
みたいな感覚、
うん、そうなんですよね。だから、まあ、うん、本当そうやって縁があって始められたっていう感じだったんですね。
はい、そうなんですね。じゃあ今現在は、うん、その思ってらした5兆にしっかりと、
うん、なったんですよ。去年1年前に行った時は、うん、まだね、買った田んぼは3単ぐらい、3単、まあ、3単っていうのは反対の反って書いてた単ですけどね、
はい、
10単で1兆です。
10単で、
まあ、まだ調べてください、はい、調べてくださいね、はい、自分でね。で3単ぐらいだったんですよね、うん、で借り入れたのは4単借り入れたんです、去年、うん、ギリギリだったんですけど、
はい、
去年移って春先だったんで、うん、もうギリギリ借りて全部で7単、
うん、
でそのうち2単は鹿に全部食われたんですよ。
あ、鹿ね、
鹿に全部食われて、
可愛いんだけどね。
いや、可愛くないですね、
可愛くないですね、もう
悪いけど食ったるって感じですね。
食ったるって、まあ、その時は美味しくありがとうと言って、
ね、
はい、いただく感じになりますが、はい、
そう、でそれが1年やって、うん、まあ、秋にほんまにできるんかなって半信半疑で見てる方もおられたと思うし、
はいはいはい、
でまあ、こっちのやる気は多分伝わってたと思うんですけど、でその、まあ、もうちょっと増やしたいんですよっていう話をした時に、うんうん、まあ、あっという間に集まってね、
あ、すごい、
あっという間に5兆になって、
うん、それはやっぱりあれですよね、手嶋さんがただ自分がやりたいからそこでやってるだけじゃなくて、うんうん、いろんなところにもやっぱり顔を出されたりとか、まあ、当たり前のことですけど、
そうですね、
ご挨拶されたりとか、そんな当たり前のことをちゃんと当たり前にされてきたというか、きちんとされてきたことの積み重ねのような気がします、
う
ん、ま
あ、そうですね、うん、営業活動みたいなことは一切してないですけど、
うんうん、
まあ、言ったらそうやってこうちょっとね、田舎というか地方の方で田んぼ借りたり畑借りたりってなると、やっぱ集落の人たちとの付き合いが増えるじゃないですか、
うん、そうですよね、
で自分の場合はやっぱ担保したくて行ってますから、うん、その集落の人と会いたいわけですよ、どっちかというと、
どっちかというとね、うんうん、
でまあそこら辺って 名字がね、うん、足立さんとか、うん、薄井さんとかだいたい同じ名前なんですよ。
みんな一緒、どこの誰か分からない
下の名前で呼び合っこするんですよ ね、 ね、慶太さんとか敦子さんとかね、
はいはいはい、
っていう感じで、だからまあ、覚えるのも集まった時じゃないと、
う
ん、いちいち聞けないでしょ。
そうそう、
お名前なんで、あ、俊春さんとかって言えないでしょ。
そうそうそう、
だからそういう感じだったんで、うん、まあ、集まった時に誰それさんがなんとかちゃんって言ってるのを聞きながら、うん、あの人なんとかって言うんだって思いながらこう集まる、うん、まあ、そういうところがちょっと楽しみでもあったから、うんうん、それは良かったと思うんですよね、
うん、
なんで あの人かっていうふうに、まあ、すぐ認識してもらえた、はいはい、っていうのはあったかもしれないなとは思いますね、
うん、やっぱりそれをそういうふうに楽しめるっていうことがまず一番、
う
ん、
そうですね、
なんかなと思いますよね。それが、うん、いやもう覚えなきゃいけない、それがこう嫌やなとかしんどいなとかってなると、うんうんうん、また全然違うものがそこに生まれてきてしまうし、空気ね、空気感だって変わるだろうし、
そう、本当そうだと思うんですよ、うん、ただね、プライバシーってよく言うじゃないですか最近は、うん、だからプライバシー守るために、うん、うん、連絡先、
はいはい、
なんだっけ、名簿とかないとかね、
はいはい、
うん、でも田舎行ったら、うん、もうプライバシーなんてないんですよ。
い
や、ほんまに知らんうちに家におるぐらいの感覚なんですよ。もうね、その感じっていうのは、うん、でも自分からしたらそっちの方が安心ですね、
うん、
守らなくていいから、まず、
あ、誰かが見てくれてる
ってい
う
のもあるし、自分自身をなんか自分のプライバシーが漏れるから危ないって、うん、知らない人に漏れるのは確かに危ないかもしれないけど、集落の人に知ってもらうのはすごい助かりますよね、
うん、
ああ、そういう状況なんだなって、あんた、
はあ、
っていう、
確かに、
そうそう、
それはありますよね。
そう、だからやっぱこの辺はもう全く街中にいる時と、
うん、
まあ、逆っちゃ逆かな、
逆ですよね、う
ん、だから隣に人が住んでる、どんな人が住んでるかが分からない方が怖い、
う
ん
う
ん、
怖い、逆に、あ、確かにね、はい、だからそういう感覚をちゃんと持ってる人っていうのはこう農家っていうか、これからそういうところに行って、うん、この農家をしようって思うのにはもうバッチリ、
もう必ずできると思います ね、
うん、ですね、
そういう感覚が持てないと逆にきつ、本当きつく孤立しちゃうと思うし、きついんじゃないですかね、
うん、
きっと、
あ、もうなんかね、もう本当 もっともっと盛りだくさん、いろいろね、またパート2でね、ぜひ来ていただいて、こういう、こういう、あ、秋ぐらいとかね、収穫の時期で取れてからね、
冬暇だし、
暇な時にね、いや、まあ、お話いっぱい聞きたいですし、はい、まあ、農家したいなっていう方もいると思うんですよ、うんうんうん、でそういう方に向けて何かこうアドバイスじゃないけど何かあります、う
んうん、まあ、基本的に本当に、うん、なんか野球選手になりたいとかね、50過ぎて野球選手になりたいって言ったら、
うん
うん、ちょっと厳しいかなって言うしかないですけど例えば農家になりたいとかって言ったら、そら何歩でもできるよねって普通に考えたらそうでしょってことなんですけど、難しいのは一歩目なんだと思うんですよ、きっと。なんかどっからどう言っていいかわからないってとこで止まるんでしょうけど、その一歩目だけ、何でもいいんですよ結局は。
そうですね、
もう誰かに、俺米作りたいんだけど、例えば米作るなら米作りたいんだけど誰か知らんかでいいんですよね、
うんうん、最初の一歩、もうちっちゃな一歩として、
まあ何でもそうだと思いますけど、だからそこからやっぱりいろんなものが出てきて、時々困ることもありますけど、こんなのが欲しかったわけじゃないしなとか親切で言ってくれてるしなとかいろいろあるんですけど、
はい、
でもそれは生きてる中では必ず起こることなんで、
そうですよね、は
い、なので遠慮せずに、自分のやりたいことですから、
うん、はい、
遠慮せずに
飛び込んで、
どんどん表明して、
うんうんうん、
で、まあ、僕も敦子さん経由でね、
はい、
言ってもらったら全然来てもらったらお話できることもあると思うから、
はい、
本当にね、やりたい人はそうやって来てもらったらいいと思うし、
はい、
う
ん、ぜひぜひ、
はい
はい、もうまだまだね、たくさんね聞かせていただきたいのですが、今日はもうここで終わりという感じになります。
早いね、
早い ね、 ね、あっという間です、本当に、ね、もうぜひぜひまた収穫の時期にお願いしていいですか。
はい、もう喜んで、
はい、ありがとうございます、はい、今日は手島啓太さんに来ていただきました。今日もね、盛りだくさん、すごいいいお話をたくさん聞かせていただきました。夢はですね、叶えるもの ではなくて行動することだっていうふうにおっしゃってた方がいました。あれ確かに本当そうだなと、まずは第一歩進むことが大事なんじゃないかなと思います。次週はですね、ジュリアの有頂天クラブです。そして、今日も皆様一日なんかいい感じでお過ごしいただけると嬉しいです。いってらっしゃい。